おはようございます。礼拝の時間となりました。2021年1月24日ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総額とともに心を静め主を待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、本日この1月24日の主日メイン礼拝に集い賛美しこの礼拝するこの恵みを感謝いたします。始まります1週間、この1週間主が共におられ祝福がありますから感謝いたします。ありがとうございます。またオンラインで集われて礼拝されておられます世界中の方々の上にも等しくその恵みがありますことをお祈りいたします。これからの時を主に期待し主の御手にお委ねいたします。ご臨在感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の御名を褒めたたえましょう。ハレルヤ。それでは前半の賛美の時を持ちたいと思います。主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
おはようございます。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。立ちになれる方はどうぞご自由にお立ちください。22番、イエスの十字架の血潮によって。
イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに勝利の血潮によって勝利はすでに我が物。どんな激しい戦いの中もどんなに強い敵が襲っても共におられる主が戦われる圧倒的な力で、イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我が物。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我が物。どんな激しい戦いの中もどんなに強い敵が襲っても共におられる主が戦われる圧倒的な力で、イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我が物。 りはすでに我が物。
私は私の言葉を通して、あなた方にこの道を与えたと言われます。このインターネットに、を通して多くの者たちがこの救われまた神のもとに導かれてくると言われます。
死も涙も悲しみもない天の喜びであなた方お一人お一人を満たしていこうと主はされます。
それではさらに主を褒めたたえてまいりましょう。11番、私の十字架。私の十字架、あなたがくださった。私の十字架、主が共に背負われた。歩むいつ
私の故郷、国籍は天にあり、私の故郷、国籍は天にあり。
御臨在の聖霊様に感謝いたします。
アレルヤ。
お祈りいたします。愛する天皇様、賛美の恵みを心から感謝いたします。あなたが共におられることをありがとうございます。続きます。礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。それではこれよりお祈りの時をお持ちたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また今週の週報をご覧いただき、内側のページにあります祈りの課題についてもお祈りいただけますと幸いに思います。2月5日に持たれます殉教聖会についてもお祈りいただけますと幸いに思います。それではしばらくの間心を静め、神様と交わりお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになられていない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それではこれより聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢や木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの名を褒めたたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと父に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は ともに聖餐に扱ってください。インターネットで礼拝されている方で聖餐のご用意のある方はともに聖餐に預かり、ご用のない方はぜひ次回から聖餐のご用意されて、聖餐を通して教会の祝福に預かっていただければと心から思います。それでは聖餐師のためにお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、聖餐式の恵みをありがとうございます。ここに用意しましたパンとブドウ酒、またインターネットで用意されたパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えてください。この聖餐式を通して十字架で表された愛のすべてを受けることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架を心からありがとうございます。主の愛を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔やみの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で悔やみの時を持ちましょう。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは父の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体をいただきましょう。アメン。また杯を取り、 感謝を捧げた後こう言って帰れの値になった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。天のお父様、聖餐式の恵みをありがとうございます。十字架によって罪が完全に許され、義とされ、一度も罪を犯したことのないものとして見ていただき、神の子供とされているこの素晴らしい恵みと特権を感謝いたします。この恵みの中をこの週もイエス様と共に歩き、あなたが用意されている祝福をこの1月最後の週豊かに受けていくことができるように導いてください。十字架をありがとうございます。聖餐によって私たち一つにされたことを感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物の時、献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。感謝いたします。それでは、献金感謝のお祈りを司会者でさせていただきます。天のお父様、これらの献金の恵み、この恵みを御国の建設のため、また御心の働きのため、ご自由に用いてくださいますようお願いいたします。また幾倍も増し加わりがあり、豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられた方々、祝福を感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。感謝いたします。それでは、本日の特別賛美の時を持ちたいと思います。 本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブの皆さんです。お願いいたします。
おはようございます。今のコロナウイルス対策でですね、ふれあいセンター借りれなくてなかなか練習できないんですが、また復活したいと思っています。今日は久しぶり帰ってきためいちゃんとともに、絆という曲を聴いてください。
君が笑顔を取り戻すため、今何ができるだろうか。天への絆取り戻すため、祈り続けよう、歌い続けよう。大切にしてたものなくしたその時から始まる新しいストーリー、それは君を悲しませるためじゃない。海の苦しみの始めなら生み出される喜びの日が来る。だから顔を上げ光見上げて、また月のページを綴ろう。君が笑顔を取り戻すため、何ができるだろうか。天への絆取り戻すため、祈り続けよう、歌い続けよう。振り返りたくなる時もあるけど、前を向いて行こう。重荷を下ろして共に歩もう、そのままの君でいい。神様は試練と共に脱出の道を備えてくれる。だから大丈夫、勇気を出して、何も恐れることはない。君が笑顔を取り戻すため、今何ができるだろうか。天への絆取り戻すため、祈り続けよう、歌い続けよう。
感謝いたします。素晴らしい賛美の時をありがとうございます。それでは、本日のメッセージの聖書箇所を司会者で拝読させていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書5章の12節から18節になります。新改訳聖書の第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の117ページです。また一つ前の第2版の聖書をお持ちの方は同じく新約聖書の107ページになります。 それでは、本日の聖書箇所を司会者で拝読をさせていただきます。新約聖書ルカの福音書5章の12節からになります。さてイエスがある町におられたとき、全身ザラートの人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにそのザラートが消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証しのためモーセが命じたようにあなたの清めの備え物としなさい。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師、16節までです。本日はこの聖書箇所より、後半の賛美の後に伊佐谷木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。どうもありがとうございました。ちょっと確認の時に私が間違えたんですね。申し訳なかったです。16節までですね。今日は特に13節のイエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにその雷病が消えたっていうね、ここからお話をしたいと思っています。そして2版では雷病です。3版ではタラトって書いてあると思うんですけども、雷病という言葉は差別用語になるということで、言語でそのまま書いてあるんだと思うんですけども、言語で言うと意味が分からなくなると思いますので、今日はちょっと雷病という言葉を使わせていただきます。全く微塵も差別していませんので、それをご了解したいといただきたいと思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。フェイスシールドなのでマスクを取らせていただきます。そうか、じゃあ、はい、詩編の、先週からやり始めました詩編ですね。詩編の126編から賛美していきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。主がシオンの繁栄されたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らの目に大いなることなどされた。私たちは喜んだ。主よ、天の流れのように私たちの灰を踊りにしてくだ ください。涙とともに種をまくものは喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱え泣きながら、出てゆくものは束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。ありゃ、2回目にしては上出来だと思いますね。はい、それでは、Don't Worry から入ります。 Don't Worry Don't Worry 思い煩わなくていい。 Don't Worry Don't Worry 心配一切いらない。あなたを心配し思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから、 Don't worry Don't worry 思い煩わなくていい。 Don't worry Don't worry 思い煩いよバイバイ。 Don't worry Don't worry思い煩わなくていい。 Don't worry Don't worry 心配一切いらない。あなたを心配し思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから、 Don't worryDon't worry 思い煩わなくていい。 Don't worry Don't worry 思い煩いよバイバイ。 Don't worry Don't worry 思い煩わなくていい。 Don't worry Don't worry思い煩いよバイバイ。思い煩いよバイバイ。思い煩いよバイバイ。ありゃー、褒めたたえる神主よ。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の
郷へ帰る日には永遠の宝となる。夜の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。この地上での、この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。賛美捧げ歩みます。天への希望持って生きる、この地上では旅人でありきる者、たとえ十字架を負ったとしても、イエスが共にいる喜びで満ちる。地上のものではなく永遠に価値のあるもののために生きる、天に向かって聖なる都、天のエルサレム目指して進み歩み続ける。天への希望持って生きる、この地上では旅人である、希留者、たとえ十字架を負ったとしても、イエスが共にいる喜びで満ちる。地上のものではなく永遠に価値のあるもののために生きる、天に向かって進み歩み続ける。地上のものではなく永遠 天に向かって聖なる都天のエルサレム目指して進み歩み続ける歩み続ける
ペンと地が一つになって戦う時が具体的に始まってくることを覚えなさい。私は天に帰った者たちと共にこの地上にいるあなた方を一つにして私の聖なる戦いを導いていこうと主を抑えます。霊と誠をもって私を褒めたたえ賛美を捧げなさい。その時天と地が一つになると主を抑えます。私は彼らの頃にあったものをあなた方の頃にも与え、そしてこの地上における使命と召しを全うさせていこうと主を抑えます。これから起こることはあなた方の信仰だけではなく天と地が一つになってなされる技であることをはっきり捉えておきなさい。私は彼らの最終ランナーとしてあなた方を選び、まだ天に帰った者たちの願いと祈りに対する答えとしてあなた方を力強く用いていく。そして彼らは今も天で祈り天で賛美していることを覚えなさい。この永遠という事柄が深く深く開かれてくると主は仰せられます。
この新しい点が開かれてくると主は選ます。それとともにあなた方一人一人の人生もまた新しくなると主は言われます。
カリスマ9つの賜物御霊の賜物をもっと大胆に用いていきなさい。私はあなた方一人一人を力強く用いていきます。例外はありません。あなたの手を伸ばして祈り、あなたの唇を開いて語り始めなさい。またあなたの霊的なこの感覚を大切にしなさい。私はこの世のたまものすべてを表していこう。そしてあなたを通して私はこのカリスマたまものを用いて人々に触れ、救いの技を、癒しの技を、私の愛の御業を表していくと主は言われます。それは多くの人々を祝福し、多くの人々に命を与え、多くの人々に天を開いていく、永遠を開いていくと主は言われます。大いなる収穫、刈り取りが来る。私はあなた方一人一人を豊かに用いていくと主は仰せられます。天の窓を開いて
よ、私は今日あなたのことを思いながら私の目を私の心天に向けて祈ります。天の窓開いてすべての良きもので満たし、天の喜びがこの地にもあふれますように。主よ、私は今日もあなたのことを思いながら私の目を私の心天に向けて祈ります。天の窓開いてすべての世着物で満たし、天の喜びが この地にも溢れますように。天の窓開いて、すべての良きもので満たし、天の喜びがこの地にも溢れますように、溢れますように。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日伝えた一人一人を心からありがとうございます。またインターネットで共に礼拝されている一人一人を感謝いたします。長崎エルサム教会の新牧師であられるイエス・キリストご自身がこの教会において今日本中世界中で牧会されているあなたのおびただしい痛みをありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様の御言葉を通して豊かに語り、私たちを励まし慰め、具体的に言葉を通して癒しを行い、奇跡を表し、神の栄光を表してください。私たちをあなたに期待いたします。あなたの言葉に期待いたします。どうぞ語るものを振り下ります。語ってください。主を信じます。神の言葉によって生かしてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様とお会いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日は最初にですね、1分動画ですけれども、今日の聖書ってこんなに素晴らしい、面白いかな、聖書ってこんなに面白いの動画を見ていただきたいと思います。お願いします。
約束を守り祝福される神、立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。創世記12章17節。アブラムが甥のロトと別れて後、主はアブラムに仰せられました。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えようと。カナンの地を与えるという素晴らしい約束を神はアブラムに語られます。そしてさらに、私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができようと。子孫が増し加わり地の塵のようになると、祝福の約束が与えられます。そして立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだからと命じられるのです。アブラムは神の命じられた言葉に従い、天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住みました。そしてそこに主のための祭壇を築いたのです。私たちにも神が与えてくださる場所と人々がいます。神の言葉に従い、そしてアブラムが祭壇を築いたように、私たちも主の祭壇を築き、主イエスを礼拝し、深く生ける神である主と交わりましょう。主は必ず約束の言葉を守り、あなたを祝福してくださいます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。素敵な動画ですけれどもね、ぜひいいねを押してチャンネル登録をしてあげればと思いますし、拡散をしていただければ嬉しく思います。 毎日発信していますので、まあ、あの友達の誰かに1週間の10回2回はきっとなんかいいなと思うのがあると思うので、ぜひ、ね、伝えてほしいと思います。はい、それではもう一つですね、26世紀の殉教聖画のことを毎週見てきましたけれども、何回か見ましたので、今日は、映画ミッションが作りましたその、ルドビゴ茨城の話をですね、ちょっと長いんですけど見て、まあ、長いってもそんなことないですけど見ていただきたいと思います。
今から約400年前、豊臣秀吉という殿様が日本を治めていました。秀吉はキリスト教は自分の権力を脅かすと考えたので、ルソンから来た宣教師たちを捕らえて長崎で十字架につけて殺すようにと命令を出しました。その秀吉の時代、大阪にルドビゴ茨城という名前の12歳の少年がいました。ルドビゴはあまり利発ではなかったのですが、明るくみんなを喜ばせるのが大好きでした。お体は大丈夫ですか？ルドビコは病院のお世話を喜んでしていました。ルドビコはクリスチャンで、イエス・キリストを神様として信じていました。しかし、そうした日々もいつまでも続きませんでした。秀吉の命令でルドビコの教会にも役人たちが使い回りにやってきたからです。私もどうか捕まえてください。ルドビコは何度もせがむので、役人たちも仕方がなく宣教師たちと共に縄をかけて捕らえました。秀吉は捕まえた24名を京都の一条戻り橋というところで、まず左耳の一部を削ぎ落とさせたのです。あんなに小さな子がいるよ。病人や貧しい人の世話をしていたのにね。かわいそうに。この時多くの見物人がいましたが、彼らは皆涙ぐむのでした。しかしルドビコは傷跡の痛みをこらえ、流れる血にも驚かず、静かに純真に祈っていました。秀吉は人々への見せしめとし、また彼らを癒しめるために処刑する長崎まで歩かせ引き回すことにしました。24名は激しい寒さの中をほとんど裸足で後ろ手に縛られたまま、一日およそ30キロも歩いていったのです。道中彼らが耐えた苦難は計り知れないものでした。冬の寒さ、雪や霜が降り、裸足だったため足が腫れていました。
おい、見ろよ、ボロボロの服着てるよ。
ルドビコはあざけられた時にも怒ったりせず、微笑んであざけった人の祝福を祈っていました。苦しくても絶えず神様を賛美し喜んでいました。わずか10ヶ月前にイエス・キリストを信じたばかりのこうしたルドビゴの姿に一行は慰められました。26名は佐賀県の唐津の山本村に到着しました。山本村では長崎奉行の弟で処刑の責任者である寺沢半三郎が待っていました。半三郎は3名の少年がいることに心が痛みました。おおらかな微笑みを浮かべる最年少のルドビゴに半三郎は声をかけました。
お前の命は私の手の中にある。もしお前が私に仕えるなら。
ルドビコは、私の命のことは神父様のおっしゃる通りにいたします。ペテロ・バプチスタ神父はそれを聞いて、
もしキリスト者として生きることを許すなら従ってもよい
と言いました。しかしそれを聞いた半三郎は、
いや、それはダメだ、キリシタンの教えを捨てなければ
と言いました。ルドビコはこの言葉に対して、そのような条件であれば命は望みません。すぐに終わってしまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリシタンにおなりになってください。そして私と一緒にパライソへ参りましょう 自信を持ってきっぱりと笑い、再び微笑みました。ピドビコが言ったパライスとは天国のことでした。半三郎の表情はこわばり暗くなりました。一行は山本村から険しい登り道をやっと越えて、大村湾に臨む園木の町にたどり着きました。その日の夕方、船に乗せられて大村湾を横断し、夜の11時ごろに対岸の時津に到着しました。しかし上陸は許されず、殉教者たちは寒風に吹きさらされながら、寒い夜を船に寝る、身を寄せ合って祈りと賛美によって過ごしたのでした。明けて2月5日の早朝、一行は時津から浦上へ、そして処刑地である西坂へ、最後の6キロの道のりを引き立てられていきました。この時も小さなルドビコは喜び頑張ってこの道を歩いていきました。殉教者たちの列がついに西坂に着きました。張り切って笑顔のうちに歩いてきたルドビコの目の前に、地面に並べられた26本の十字架が広がりました。私のかかる十字架はどれですか？とそばにいた役人に尋ねました。お前のはあれだよ、と教えられると、探していた宝物を見つけ出したように喜び勇んで、その小さな十字架に駆け寄り、十字架に仰向けになりました。しっかりと縄で十字架と結ばれると、朝の青空の中に十字架が掲げられました。26の十字架がすべて天に向かって掲げられました。ルドビコと少年アントニオは並んでいました。ルドビコは非常に喜んでいました。信者の一人がルドビコとアントニオを励まして、まもなくパライソに着くでしょう、どうか頑張ってくださいと呼びかけました。その言葉を聞いたルドビコは、十字架につけられたまま飛びたいよと体を上の方に動かしましたが、縛られているのでせめてもと指先をパタパタと動かしていました。そして大きな明るい声で、パライソ、パライソ、イエスと叫びました。このことはそこにいた多くの人々を驚かせて、彼らにもパライソ、パライソ、イエスと激しい喜びを起こさせたのです。隣にいたアントニオ少年も天を仰ぎ、子供らよ、神を褒めたたえよという詩編を歌い続けていました。そこに押し寄せていた群衆も一緒に賛美を捧げました。賛美の中、十字架の上の修道士パウロ・ミキは、私を十字架につけて殺すあなた方を許しますと、命が尽きるまで説教を続けました。ついに半三郎が合図を出しました。最初にヘスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。半三郎の目には涙がいっぱい浮かんでいたそうです。
はい、ありがとうございました。江上師匠にとってもね、音楽を効果的に持ちながらとてもいいものを作っておられますけれども、それでは聖書から今日はお話をしていきたいと思います。ルカの福音書の5章の12節から見ていきたいと思います。もう一度見しますね。さてイエスがある町におられたとき、 全身大病の人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主を心一つで私は清くしてあげます。今日は大病人の人が出てまいりますけれども、全身大病だったわけですね。ツァラートっていうんですけれども、この大病っていうのはですね、当時は、これは大病になりますとどういうことかというと、病気になったというよりも宗教的な意味で汚れているものとされたんですね。ですから、うんと悪く言えば神に呪われているというような思われ方をされていました。で、実際大病になると雷の谷というところに家族からも支配からも隔離されて済んだわけです。で、大病かどうかの判定はお医者さんがするんじゃないんですね。祭司がするんです。で、雷病から治った時もお医者さんがするんじゃなくて、祭司が雷病で亡くなりましたって言うんです。つまりお医者さんが雷病から治ったというんじゃなくて、祭司が雷病です、雷病から治りましたって判定するんですね。つまりこの雷病っていうのは、だから宗教的にと言いましょうか、霊的な意味で、汚れた病気と言われたんですね。だからこの人はここでも、私を清くしてあげます、治してくださいましたので清くしてあげます、そういうふうに言ったんですね。で、雷病になるってことは本当につらかったと思います。体は腐ってくる、宗教的に聞かれてる、つまり当時の時代に神から呪われてる、そういうふうに思われるってことはもう本当につらかったし、家族でそういう人が出たら、言葉は悪いけど家族の恥のように思われてしまって、もう家族からも社会からも隔離されて済まなきゃいけなくなる。これは雷病になった人は特にもう本当につらかったと思うんですね。で、雷病の人はですね、雷の谷にいるんですが、もし何かの用事があって出てくるときは体中にこう布を巻いたりしてですね、雷を見えなくして、出てきたときには、私は雷です、私は雷ですってこう言いながらいけない、ツァラトです、ツァラトですって言いながら出てこなきゃいけないんですね。そしてなぜかって、そしたらみんながわって逃げていくわけですね。というのは、知らないで雷の人に触ったりしたら、触った人も嫌われると言われたんですね。で、これは昔いじめでね、なんか誰かを何か言ってこう、あの人に触ったらこっちも嫌われるみたいな、汚くなるみたいなことを、とんでもないことをやってないですよ。そういうのが あったことを覚えます。そういうのがね、まさにもっとそういうのを、もうなんていうか、堂々とそれがなされていたってことですね。だから雷病になった人ってのは本当につらかったと思うんですね。で、その雷病の人がこの時イエス様のところに来たということは、町にいたわけですから、雷の谷から出てきて本当にイエス様に何としても治してほしい、清めてほしい、解放されたいと思ってイエス様のところに来て、そして言ったわけですね。切れ伏して、もう本当にイエス様お願いしますってこう、懇願したわけですね。主よ、お心一つで私を記憶してあげます。このお心一つというのはですね、つまりイエス様は神様だとこの人は信じたと思います。ここまで来たというのはね、その神に呪われていると思われているけど、あなたが私を記憶しようって、私を本当に記憶することを良しとされたら、見殺されたら直してもらえるんです、あなたは私を変えてくださいますよねっていう、こう真剣に主にすがったわけですね。そしたらイエス様はですね、今日の中心は13節なんですけども、そうやってやってきた時にイエス様はどうされたか、13節、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにその雷病が消えたと書いてあるんですね。今日この13節を中心にお話したいんですけど、まず一つ目は、その手を伸ばして彼に触りと書いてある。イエス様だったら雷病の人に、どっか刺して言ったら、まずい、ここ刺してみますよ、まずいこっち刺してようかな雷病の人に言うわけですよね。私の頃では清くなれって言うと治るんですよ。触らなくったって、手を伸ばして触りって書いてあるけど、さっき言ったように雷病に触ると触った人も汚れるんです。旧約聖書に書いてあるんです。でもイエス様はわざわざ、いいですか、触らなくったってイエス様は雷病の人に向かって、私の頃では清くなれって言いさえすれば治ったんです。で、治ってから抱きしめればいいんだけど、そうじゃなくて雷病のまま、その雷のままに、その時にわざわざ手を伸ばして触ったんです。そして言ったんですね。これすごく大事なところなんですね。イエス様はこの雷の人に伝えたかった、私たちにも伝えたい、雷が治ったら愛してくれるんじゃなくて、雷病のままそのままで愛してくださるんです。汚れてると言われてる状態のままで、みんなからこう汚れたものって言って隔離されてる、そのままで、そのままで神様を愛してくださり、そのままであなたを愛する価値があるんだよって言ってくださる。でもそのままにしておかない、あなたはこのままで価値があるし愛されてるんだ、だけどもそのまましておかない、私の頃はあなたが清くなることだ、清くなれと言って清くしてくださった。だからね、私たちの人生の中には、本当に自分で自分が情けになるときは、もう自分なんか消えてなくなりたいと思ったときは、自分なんかいない方がいいと思ってしまうような時があるかもしれない。単なる思い込みの場合もあるし、こう確かにそういう失敗をしてしまったり、そんなとんでもない罪を犯してしまった時があるかもしれない。 悔い改めて許されますか、感謝してください。しかし神様はですか、そのままで愛してくださるんですね。ただ罪を悔い改めてくださいね。でも罪人のままどうしようもないままそのままで愛してくださる。しかしそのままでほっとかないで、そこから本当に清めて、そこから解放されて、そこから自由になりなさいって言ってくださるんですね。すごく大事なところなんです。まあ、オリンピックがあるかないかで今話題になってますが、あるオリンピックの有名な選手がですね、クリスチャンでした。でお父さんもクリスチャンでした。でお父さんと二人で一生懸命頑張って陸上の選手だったと思うんですけどね、すいませんね、ちょっと古い話で正確なところを忘れたんで、いかげんなこと言っちゃいけないから、100と200だったと思うんだけど、間違ってるかもしれない、200と200だったかもしれない、ちょっと忘れましたけど、2つノミネートされてて、もうどっちも金メダルと言われてた。そして1つ目の競技の時にもうみんなが注目してる中走ったら負けたんですね。しかもメダルに届かない、なんかちょっと失敗したん、なんかでスタート失敗したなんか忘れたけど、なんかで失敗して負けたん。でみんなに注目されたから、もう恥ずかしくて、そのまま彼はもう家にまあ、家ってね、選手村にないんですね、やっぱりね、ちゃんと別にホテル取ってるね。だからそのホテルに向かってまっすぐ帰っていったんですね。もうマスコミももう会いたくない、もう顔も見たくないで、バーってね逃げるように。そしたらお父さんももちろん見てたんだけど、お父さんは先に部屋に帰って待ってたんですね。息子がね、もう本当に泣き、もう家帰ってほっとしたんですよ。バーって泣きながら来た時にね、お父さんパッと出てきて言うんですよね。一番最初に言った言葉何だったと思いますか。 I love you my son って言ったんです。 I love you my son って、こういったね、You are my son. I love you って言ったんです。愛してるぞって。俺の息子よって。お前は優勝しようが、ビリになろうが、メダルを取ろうが、取る前が関係ない。俺の息子なんだ。愛してるって言ったんですよ。そして抱きしめたんです。これ実はですよ。そしてね、息子はね、ボロボロ泣いたんですね。そしてね、次の日からその何時か忘れましたけども、次の競技に出た。金メダルを取ったんですね。金メダルを取ったから愛してるんじゃありません。そのまま愛してるんです。負けようが関係ない、お前は俺の息子なんだ、愛してるよって言ったんですよね。イエス様はこの雷病の人に、確かに聖書では汚れてると言われてると、でもその汚れた状態のままで私はあなたを愛してるよって言って、自ら手を伸ばして触ったんですよ。触ったら私で考えるレベルじゃないんですよ。旧約聖書の世界ってのは、ユダヤ人の世界っていうのは、でも構わない、私も一緒に聞かれたっていい、あなたを愛してると、そして清くなれ、でもそのままで覚えておかないと、清くなれって言って清めたんです。神様は私の病気を治してくれるし、悪習慣から解放してくれますが、それがあるからもうダメだってじゃなくて、そのままダメだから治してくれるんじゃなくて、そのままで私たちを愛して、そのままで価値あるものと見てくださってるけれども、そのままでほっとかないで愛してるから、悪習慣というとすぐね、ダビデ村上牧師浮かんじゃうんだけど、ね、お酒にタバコにギャンブル全部やってましたからね。そしてしかも借金もだいぶ作って、本人親父で言ってるからね、その映像が、スーマーアクセスで、ね、うちの村の中でね、ダントツで一般からのアクセスが多いやつなんですね。で、彼は真面目に家族のために、最後にクリスチャンになったから家族と思うようになって、それまで思わなかったんだけど、あんまり本当に思うようになって、最後に自殺だったら、当時はね、今は自殺でもなんか降りるらしいんで、ちょっと良くないと思うんですけど、自殺にならないように滝に落ちて、事故で死んだように見せかけて、保険金を残して、借金を返して、いくらか余るから、それを家族に残して、本気で思ったん。海内の精一杯の最後の家族じゃない、本気で思ったんです。それで滝に飛び込もうと思ったけど、思えなくて、怖くて、2日行ったけどダメで、3日目仕方ないからお酒飲んで、お酒の勢いで飛び込んだん。飛び込んだらさーっと流れがあって、死ねると思ったら気がついたら立ってたん、浅瀬でそれですぐにもっぺん飛び込もうと思った瞬間、後ろから声が聞こえたん、私のところに来なさいって。これ肉声だそうです。彼が聞いた生涯ただ一回の肉声のキリストの声、私のところに来なさいって。皆さん、キリストはどこにか知ってますか。教会に見せているんです。その瞬間、彼は涙があふれ止まらなくなって、教会飛んでいったんです。そこから彼はギャンブルからもお酒からもタバコからも解放して、家族は一つになりました。先日もね、結婚式を私もしましたし、その前の時も結婚式もしましたし、子供たちの献身式もしてますし、今度ね、子供たちと孫たちもみんな来る、人教世界に。彼がお酒やめたから愛してくれてんじゃない、 どうしようもない、さっきも作ってむちゃくちゃだった時にそのままで愛してくれた。でも神様はそのままでおりよって言わない。そこから抜け出して解放されて自由になれって言ってくれる。イエス様はこの時手を伸ばしてわざわざ触ったんだ、雷病に。いいですか、宗教的に聞かれていると旧約聖書に書かれているその雷に触って、そして言われたん、私の心は、私のあなたが清くなることが私の願いだし、心が清くなれって。でそしてイエス様が言ったら、神の言葉が発せられたら、イエス様が言ったら、その瞬間雷病は消えたって書いてある。消えたんです、なくなったんです。今あなたが癌でも、イエスキリストが癌を消えてなくなれって言えばなくなるんです。そして主は今日あなたに言われます。イエスキリストの名によって癌を消えろって、イエスキリストは言われます。イエスキリストになって、うつ病を治れって、イエスキリストは言われます。そううつ病もパニック障害も統合失調症もイエスキリストの名によって治れって、主が言われたら治るんです。腫瘍もポリープも癌もイエスキリストが言われたら消えるんです。イエスキリストの名によって腫瘍もポリープも癌も消えてなくなれって。超義牧師の教会では毎週礼拝の度ごとに超牧師が宣言して、どんどん癒しと奇跡が起こってリバイバルが起こったんです。超牧師がすごいと思ってアウトですよ。キリストの皆に力があって、キリストの言葉に力があるんです。誰が言ったかじゃない、キリストの言葉に力がある。で今日もキリストはあなたを本当に愛しておられて、十字架にかかることに愛しておられて、あなたを癒したい、治したい、解放したい。でも間違いなくください、そのままで愛しておられる。自分で自分が情けない時ありませんか。いつものようにどうしようもない罪とって、偉大牧師はいつも言ってたけど、偉大牧師はそうだと思ったけど、自分はそう思ってなかったけど、あ、私もやっぱりどうしようもない罪だったって分かって、どうしようもないと思うことありませんか。早くしすぎたかな自分が情けなくなったり惨めになったり、もう生きていても仕方がないと思えたり、もうこんなんなら死んだ方がいいと思えたり、なんかもう本当に惨めになったりすることありませんか。そのあなたを、でもイエス・キリストは命がけでそのあなたを本当に愛してる。そしてイエス様はそのままで終わらせたくない。そこから抜け出して本当に癒されて解放されて、目を輝かせて生き生き生きてほしいと本当に願ってる。先週か先々週、あ、大礼拝ではなかったかな、他の礼拝だったのかな、うち、あの、私の長男が中学1年生の夏、2学期から不登校になった時、妻が言いました。中2の時ほとんど学校行かなかったんだけど、最初は行き来したのに、夕方だんだん時間が遅くなって、夕方あるいはもっと遅くなって起きてきて、死んだ魚の目をして起きてきたんです。で、私たち中学3年の時に進学のこともあったけど、とにかく夫婦で一生懸命乗ったのは、どこの学校行ってほしいかそんなことじゃないん、この子の目がもう一度輝いて、朝起き自分で起きてきて、目を輝かせながら学校に行って、高校卒業するときに目を輝かせて、本当の学校に来てよかったっていう、そういう学校に行かせてくださいって、この子の目をもう一遍輝くようになってほしいって、本気で夫婦で真剣に乗った。私は罪人なんだ、どうしようもない父親なんだ、それでもそう思う。まして天の地なる神様が、あなたが本当に輝いて生き生きしてほしいと思うに決まってるでしょ。キリストを十字架につけてまで愛されたイエス様が、父なる神様があなたを愛すに決まってる。死んだ魚を目の前にしたとき、私は子供を愛してました、本当に愛してました。でもそのままでいてほしくなかった。同じようにイエス様はこの雷病人を、雷のままで、汚れたと言われたままで、呪われたと言われたままで、そのままで愛しておられた。でもそのままでいてほしくなかった。だから私のことは清くなれって言われた。そしてイエス様が言った瞬間、この人は清められちゃった。主の言葉はね、人を作り変えるんです。言いましたよね、何週間か前に。キリストは権威を持ってるから、キリストの言葉には権威がある。病気よりもキリストの方が権威がある。悪霊よりもキリストの方が権威がある。自然現象よりもキリストの方が権威がある。だからキリストが語られれば、その言葉がそうなる。病気も悪霊も従わなきゃいけない。治るし解放されるんですね。これはね、どうぞ覚えてください。で、ある場合はすぐです。ある場合はあえて時間をかけられます。それは意地悪してんじゃありません。時間をかけることによって本当に愛が深く入っていくことがあるから、時間をかけることによって愛が開かれることがあるからね。これは覚えてください。で、この時消えたん。で、そして面白い、この後にね、エス様こう言われたん。誰にも話してはいけないってね。そしてただ祭司のところに行って自分を見せた。祭司に見せて、そして人々への証のためにモーセが命じている、これ旧約聖書の律法ね、 あなたの興味の備え物をしなさい。どういうことだった？祭司にちゃんと見せて、祭司から治ったと言われて、そしてその治った時に下げる必要があるからきちんとそれをしなさい。つまり、ね、治ったという宣言をするのは祭司だから、祭司のところにきちんと行って治ったことを証明してもらい、その時にきちんと下げる酒物を下げて、ちゃんと手続きを踏んで、きちっとやって、社会に戻りなさいって、家族に戻りなさいって、あなたが本来活躍すべき場所がある、あなたが掲げる場所がある、その家族に、その社会に、つまり彼が生きる場所に戻りなさいって言ったんです。彼は家族からも引き離され、社会からも引き離され、どっちからも、まあ、まるでまあのけものというか、恥というか、もう汚れたものというか、そういうふうに扱われた。でもそうじゃない、あなたはそこで活躍できるし生きていけるんだって。あのね、イエス様ってすごいなと思う。ちゃんと手続き踏んでね、きちんと祭司に言ってもらって持ってきなさいよって、本当にこの人のことを考えてる、この後の人生も。イエス様ってね、あなたの生涯を考えておられます。こういったところはね、でこの人ね、嬉しかったんでしょうね。人々に言いふらしちゃうんですね。あの皆さんね、あんまり嬉しいとね、言い開いちゃうんです。ある方がアルバイト決まった時、アルバイト決まったね、そうかよかったねってね、みっころだみっころだとか言って自分で言ってました、一生懸命ね、嬉しいとかね、言いふらすんです。私自分がね、学校にね、合格した時よりもね、子供が通った時が嬉しかったんですね。思わずも合格した時ね、前も言ったかもしれないけどね、この、そのさっきの長男がね、不登校だって絶対無理だって言ったところが最後は良かったんですけど、通った時に雨降ってたんです。今でも覚えてますけどね、一緒に見に行って、みんな来てるから途中車止めて先に行かせて、後からは車止めて行ったらね、通ったみたいだったんだけど、自分でも確かめて見た瞬間ね、嬉しくてね、もう自分の合格した時にやったーって言うけど、はーってこうやっちゃったんですね。だから息子の方がね、恥ずかしくてね、喜んでたのになんか喜べなくなったみたいでね、嬉しかったんですね。それぐらいみんなに言いたくなりましたね、取りましたよってみんなに。本当に嬉しいと言いたくなるんです。イエス様があなたにしてくださった本当に嬉しいことがありますか？喋らないではいれない、そのもう本当に語らずにはいれないっていう、イエス様はあなたにそれをたくさん本当はしたいんです。エコひいきなんか絶対にありません。神にエコひいきなんか絶対ありません。残念ながら人間はそれがあるかもしれません。神にはありません。あなたを祝福したくてたまらない、あなたがもう黙ってられなくなるような嬉しいことを神様あなたにしたいと思ってる。この人は本当に雷病をそのまま受け取られて嬉しかったと思いますよ。もう本当に、しかも治った。本当にイエス様は私を本当に愛してくれて、しかも治してくれた、嬉しかったと思いますよね。そして彼はね、だからみんなに、ね、思わず言っちゃった。そしたら人々が、しかしイエスの噂はいい噂ですね、ますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治すために集まってきたと書いてあるんですね。これすごいですね。もっと噂を流しましょう。平和町のある昔スーパーだったあそこに教会があるのって、あの教会行ったら病気は治るのよって、あの教会行ったらね、回復するのよって、あの教会行ったらね、祝福されるのよって、あの教会行ったら疲れるわとか言わないでね。あの教会行ったらね、キリストっていう方がね、目に見えないけどおられてね、キリストが治してくれるの、キリストが祝福してくれるの、キリストがね、越してくれるのっていう、そういう噂をどんどん流してください。 SNS で人の噂なんか流さなくていい、イエス・キリストの噂を流してください。イエス・キリストは治してくれるって、イエス・キリストは解放してくれるって、イエス・キリストは家族を回復させてくださって、イエス・キリストは人生を取り戻してくれるって、イエス・キリストは本当に愛してくれてるって、イエス・キリストは生きる力をくれるって、イエス・キリストは笑顔を戻してくれるって、どんどん SNS で流してください。あなたの口ぶりで人々に言ってください。私、キリストに会うには教会に行くのが一番近道だって、教会にキリストは見せてるんです。あなたはそう感じたか感じてないか関係なく見せてる。でもあなたが信じれば、見せているキリストがあなたに働き始める。今日もキリストは見せている。オンラインされている方、その場所にキリストは手を伸ばせる。そのうちね、なんか画面からキュッと手が出てくるような時代が来るんでしょうかね。今笑うかもしれませんけど、昔だって地球の裏側とね、無料でね、電話でね、もう顔を合わせてね、こう全部見れる瞬間的に、しかもそれ一画面じゃなくて同時に世界中とつなげるなんて考えましたか？ドラえもんの世界だったでしょ。いや本当に、 私の幼い頃なんてドラえもんの世界だと思うな。ありえなかった。今だって地球の裏側とだけじゃなくてもう、ね、あのロンドンとアメリカとニューヨークとアメリカニューヨークかニューヨークと北京とエルサレムとつないでデイジーにみんなでこう顔合わせて話ができるでしょ。ただで全然おかしい。普通でしょ。別にありえないですよね。そのうちね画面から手が出てきたりしてね。いやいやね、あの今は嘘みたいなもんかもしれないけど、千年王国ではあると思うんです私ね。だからね、でもね面白い、こういう子ね、ね、手が伸びてこなくても見えないキリストの手が今あなたのところに伸びる。そしてキリストの手があなたに置かれたらあなたは癒されます。キリストイエスの名によってがんは消える、うつも治る、緑内障も治る、関節の痛みは消えてなくなる、腫瘍もポリープもがんもどこにあろうと全部消える。もっと教会はクリスチャンは大胆に語るべきだ。治らなかったらどうしようと思ってるでしょう。それは愛でも何でもない。治らなかったら時じゃないんです。ただそれだけです。神は治される。恥は私たちが受ければいいんです。栄光はキリストのものです。もっとイエス様のことを大胆に語ってほしい。もっとイエス様のことを分かち合ってほしい。あのね、殉教師たちは彼らはキリストを語ったんです。だからね、26世紀がすごいとか言われたらね、彼らは悲しむと思う。天国で彼らはキリストを愛していて、キリストを信じてキリストを伝えたんです。殺されるとなってもキリストのことを語り、その殺す人たちを許したのはキリストを信じてほしい。彼らが願ったことは殺さないでくれじゃなくて、本当に天国で待ってるから来てほしいって、アントニオは自分の両親に向かって言い、そしてあのパウロ・ミキは最後まで旧友だった寺田ハンタブルはね、殺されになったから伝えたんでしょ。みんなそうですよね。知ってたんだよキリスト。この時に、ね、人々集まってきた。そしてイエス様はことごとく癒されました。ただね、最後にこれで終わります。イエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。イエス様は神だからできるんですが、人でもありました。で彼は人、完全な人として神様の働きを許すにあたって、この時間を見つけて、ちょっと暇って言った言葉が悪いと思うけど、時間を見つけて、とっても難しかった時間を見つけて、荒野になって、荒野っていうのは人になれるから、人になって父なる神と交わってた。で皆さんね、神と祈る時間を失うとね、私たちはね、主のものを失います。あなたの人生から奇跡は消えます。あなたの人生から神の愛はあるんですけど感じなくなります。忙しいってね、心を失うって書くんです。これはね、やっぱ漢字はやっぱり漢字ってやっぱりいいですよね。ついでに義っていうのはね、我の上に羊って書くんですね。羊ってね、イエス様ですからね。あれ面白いでしょ、漢字ってね、面白いんですよ。で、心を失うってのは忙しいんです。神と交わる時間もないぐらい忙しいなら、あなたは心を失って、神はあなたを愛されてるけど愛が見えなくなります。神はあなたに恵みを注ぎたいけど恵みを受けられなくなります。神と交わる時間も忘れるほどなくなるほど忙しくなったら、あなたは主の奇跡があなたの人生からなくなります。間違いません。主はあなたに奇跡を行うというたまらないんですよ。ね、ね、主との時間を大事にしてください。忙しいと思います。日本人は忙しいと思う。特に政治に一生懸命来てる人は合間を縫って寸暇を惜しんで、だって寸暇を惜しんでスマホしてませんか。暇さえあればスマホしてませんか。スマホに聖書が書いてあるといいですね。聖書ってあるからね。スマホで3秒聞くといいですね。本当に昔はテレビつけたって、今テレビつけない、みんなスマホで YouTube 見たり動画を見たり、いろいろあるでしょ。人は全然スマホでもいいですけど、スマホでいいから聖書読んだり、こう賛美聞いたりで、神と交わってください。見ながら神様って、かっこつけなくていいから、あの人の前にはいろいろあるでしょうけど、神の前にはかっこつけないと、本当にありのままでいいから、その代わり神様と交わってください。意識して狙われる人はいます。ダメだと言いません。疲れ切ってたら寝ながらでもいいから行ってください。ただし元気なのに寝ながら行かないでください。言ったことありますか。心を見るからね。で、ね、その時にあなたの人生に神の奇跡とか神の愛が本当にあなたが分かるように注がれてくるし、あなたの人生に奇跡が起こるし、あなたの愛する人にも起こって始めていきます。今日このライブが消えたってことがすごい飛び込んできたんです。ライブは消えたって。消えます。病気は消えてなくなります。あなたの人生を破壊してきたものは消えてなくなります。 イエス・キリストはあなたを本当に愛しているので、それを消えてなくします。あなたの祈りは届いています。あなたの願いに主は応えられます。よく私なんか不信仰だしと言います。関係ありません。あなたが心から主のところに行って願った、そのこと自体が信仰と見てくださって、主は応えてくださいます。期待してください。信じてほしい。主はそれをなしてくださるんですね。それをね、覚えていてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今もあの時と同じように、私たちを一人一人を愛してくださって、私たちがどんな状態であろうと、どういうところであろうと、その私をそのまま愛してくださり、そして私たちをそこから助け出し、救い出し、病気を治し、悪霊を解放し、悪習慣から断ち切り、本当に私を作り変えてくださることをありがとうございます。どうぞあなたの言葉を与えてくださって、私の人生にあなたが来る祝福を豊かに表してください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いを、また自分のこと、家族のこと、友人のこと、自分自身のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、進路のこと、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主におっしゃってください。その願いに主は応えられます。父なる神様、イエス・キリストの名によって父なる神の恵みの壇に出てまいりました。一人一人の心の叫び、願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、聖のバプテスマを与え、導きを与え、はっきりと神の言葉を与えて導いてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。キリストイエスの名によって癌を消えて亡くなれ。喉から、子宮から、肺から、胸から、内臓から、腎臓から、肝臓から、イエスさんって見る腫瘍ポリープ癌消えて亡くなれ。背中の痛み、指の痛み、関節の痛み、しびれ、イエスキリストって見せる根本から完全に癒されて治れ。イエスキリストの名によって恐れを、その人たちから出ていけ。全く愛に満たされよ。躁うつ病、統合失調症、躁うつ病、パニック障害、キリストイエスの名によって命ずる。イエス・キリストによって治れ。全く神の愛に満たされよ。聖霊に満たされよ。聖に満たされよ。イエス様ありがとうございます。次の一歩はとっても大事です。私のところに来ていきなさい。あなたのために天で祈っている方がいます。一人ではありません。その天で祈っている方の祈りに対する答えがあなたのところに行きます。私はあなたが分かるようにはっきりと語ろう。愛する声を、その私の声に従っていきなさい。次の一歩はとっても大事です。それはあなたの人生の集大成、あるいは非常に大きな人生の飯っていうか、それになります。私はそれを開き、それを導こう。それはあなただけではなく、天と一つになって、あなたの人生に私が用意した実をつけると主は教えます。それはあなたの喜び、天の宝となると主は言われます。許しなさい。頭で分かっているけど許せないものよ。私のところに来なさい。私はその人がなぜそうなと、そうしたのかをあなたに教えよう。その人が痛み、苦しみ、そういう人生を問わざるを得なかったことを私はあなたに教えよう。許しなさい。許したときあなたは自由になり、そしてそのときあなたは喜びが溢れてくる。私はあなたに、そこから私の人生を大きく開いていこうと言われます。安心しなさい。あなたの願いは聞かれました。ただ、私を忘れないようにしなさい。私を忘れるとき、あなたは再び困難や問題にぶつかってきます。私が異常の一人ではありません。私を忘れた時、あなたは私を見失うので、そこで用意されたものを受けれなくなって苦しんだり傷んだりします。私はしかし、あなたを私の方に戻して、再びあなたを祝福で満たそうと言われます。私の祝福を小さく考えてはいけません。私はあなたにもっと豊かに、もっと大きく祝福したいと言われます。感謝します。 ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお知らせをお願いいたします。
それではお知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。今、緊急事態宣言が出されております、長崎エルサレム教会でも新型コロナウイルス感染対策として礼拝堂に入る前に必ず、マスクを着用してください、ウイルスをしっかりブロックする不織布のものでお願いいたします。2番目にアルコール消毒ですが、先週のように、セスコ牧師が教えてくださったように爪とか指先とかですね、手の甲とか手首まで普段しっかりしてないんですけど、この機会にですね、しっかりとたっぷりつけてですね、お願いいたします。また検温も必ずお願いします。37度5分以上の発熱がある場合はオンライン礼拝をしていただくことになりますのでご了承ください。ご自宅を出る前に不安な場合はですね、必ず検温してから来てください。また冬場における換気対策として、加湿器のついた加湿器を2台分ですね、で空気清浄機4台を1日中稼働させています。この新しく捧げてくださった方に感謝いたします。なお CS のお部屋とかトイレのお部屋、トイレ各室にも設置できればと思いますので、さらに重荷を持たれた方はぜひお捧げください。受付に募金箱を置いております。2番目、水曜祈祷会を、ちょっと時間を早めました。夕方6時から7時半まで行っています。でお越しになれない方はオンラインで入ることができます。3番目、今週の伊沢清原誠牧師は1月26日の火曜日、お昼が佐賀、夕方がオンライン熊本オンライン集会、27日水曜日のお昼が宮崎での奉仕となっています。健康とですね、各集会の奉仕のために、奉仕の祝福のためにお祈りください。4番目、伊沢清原誠牧師の母、お母さんですね、清原康子姉妹88歳が1月27日水曜日に転院をすることになりました。無事に転院できるようお祈りください。また肺炎が完全に癒されて吸入器が取れるように、さらに子宮がんも完全に消えてなくなるようにお祈りください。5番目、1月29日金曜日のこれ朝早朝4時からこの日は、特別蒼天祈祷会が行われます。6番目、金曜日は夜の7時半から賛美委員会、10時からインターネット委員会になっております。オンラインでの参加もできますので、お守りのある方は、伊沢清原誠牧師までご連絡ください。7番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いします。この YouTube のチャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、お間違いのないようにお願いします。8番目、雲の間にある虹という雑誌のバックナンバーと殉教の本を伝道に用いてください。たくさんあります。9番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、 YouTube を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能です。で10番目ですが、2月5日金曜日の殉教聖会はお昼2時からの西坂公園のみです。 で200名程度の座席指定となっておりますので、ホームページの、参加される方はですね、必ずホームページの、参加登録フォームよりご登録ください。また参加される方はですね、2回ですね健康伺いフォームを送信していただくことになっています。で第1回目の健康伺いフォームが、昨日までに送信となっていましたけれども、まだ、送信されていない方はですね、必ず送信してください。でやり方がわからない方はおっしゃってください。それとですね、西坂公園では郊外ですので献金ができません。受付に封筒を用意しています。事前にですねお捧げいただければ幸いです。また、11番目、2月4日木曜日の祈りのツアーも参加募集を開始しています。これもですねホームページの方から登録フォームがありますのでお申し込みいただければと思います。それからゴスペルトークイズユー、毎週金曜日夜8時からゴスペルの風を毎週火曜日夜8時から30分間ラジオ番組を放送しています。ぜひ聞いてください。以上です。
他には特にないですかね。大丈夫ですかね。はい、もう一度言いますけど、その殉教生還の時には献金ができませんので、ですので、前もって献金の、袋を用意しておりますので、ぜひお誘いください。参加される方もですし、参加されない方も、礼拝の一部は献金ですので、その、人との比較でもなく金額多い少ないとかそういうことを抜きにして、本当に神様にあなたの心を捧げてほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あと祈りのツアーの参加募集をしておりまして、結構今回その飛行機で来れなくなった方がいらっしゃってキャンセルも出てましたので、ただまた入ってくる人もいて、一応申し込み金1000円、参加費は4000円になりましたけど、人が増えれば金額は減りますので、ですからぜひ、ね、この機会に来ていただければと思います。はい、じゃあいいですかね。それではこれで今日は、終わりたいというふうに思います。神様に感謝して終わりたいと思います。感謝します。あ、イダヤのあれはあるか。はい、じゃあどうもありがとうございました。感謝します。